手水鉢。今日は朝比奈の玉取りに伝わる天狗が運んできたという手水鉢の話をします。玉取りっていうのは藤枝の朝比奈川の奥で、その奥の小杉三つのを通って山へ登ると清沢の相方につながってるっていうところで、ちょうど大羅坊の真西になります。玉取りっていう地名は、村にある神明神社にあった御神体の石の玉が台風で流されて玉を取られたって呼んで、玉取りっていう名前になったんだそうです。手水鉢つったって、今の衆には何のこんだかわからねえかもしれねえけが、手水鉢っていうのはトイレのそばに置いた手洗い用の水をためる鉢のことです。この玉取りの手水鉢は石でできていて立派だけれど、それでもすぐ横には沢が流れてるから、手水鉢なんか必要ねえところに置かれていて、私が見に行った時はもう苔むしていました。今日の話は、なんでこの手水鉢がここにあるかっていう話です。いつの頃だったか、朝比奈の玉取りには天狗が住んでるという噂が立ちました。何しろ天狗は子供をさらうし悪さするって思い込んでる村の衆らは、家に来られちゃ困ると思って、みんな天狗が出るっていう夜になると雨戸を立って静かにしてたが、朝になって明るくなると顔を突き合わせちゃ、朝吉丼や珍珠さんに天狗が住みついてるっちゅう話だが聞いたかい？おお、だってさ、夜中には太鼓の音が聞こえてくるだってさ。わしはゆんべ聞いただよ。知らにゃしゅうは今夜耳をすまいて聞いてこ。子供らんさらわれでもしなけりゃええがな。何しろ天狗は怖いって言うんで、ついに男衆まで山仕事にも出られない、珍珠様にも行けないありさま。ところが玉取沢の奥、大羅坊に一番近いところの松園丼ちゅうじいさんは、この天狗と仲がいいらしいという噂が立った。松園丼がいつも夕方になるとさっさと仕事を切り上げて家に帰って、お風呂に入って汚れ落とすと、こざっぱりしたところで火鉢をかき合わて奥の前へ行っちまう。不思議に思って、うちの衆らが松園丼に聞くと、おっかね顔して、大町にゃ関係にゃ、ええかおめえら、奥の間に絶対来ちゃいかんぞ。中を覗いたり聞き耳を立てたりしたら承知しにゃからな。おばあさんがお茶を持って行っても中へ入れてくれない。それが一晩二晩どころか毎晩続く。うちの衆は心配で心配で、息子さんがそーっと襖に耳をつけて中の様子を伺うと、
なあ松園丼、こりゃだ面白っけな。今度はどこへ連れて行かすか。
ああ、わしはまだ京都を見たことねえだよ。いっぺん京都へ連れてってくださらんか。
おお、ええとも、ええとも、京都であろうがどこであろうがひとまたぎじゃ。松園丼の都合のええ日に出かけるとしようじゃねえか。
どこから入ってきただか、奥の前人が来てる。この夜更けに人里離れた山ん中に聞き慣れない声が。何しろ天狗の話に村中が沸き立ってる時です。それからというものたびたび声が聞こえてくるので、うちの衆は気が気でたまらない。ある晩たまりかねて息子さんは、
おじいさん、こねえだの晩部屋にお客人がおいでのようじゃったが、お客人はどなただえ。
なあに、中の声を聞いただか。中の様子を伺っちゃいかんつったら。
せいでもおじいさん、わしら心配で並んだに。一体 夜のお客人はどなただい？まさか天狗さんじゃなかろうな。
聞かれちまったじゃしょうがにゃ。確かにお客人は天狗さんじゃ。
天狗さんはな、連れがいなくて寂しがっておいでじゃ。
村主はおっかながって誰も珍珠さんに近寄らんし、せいでわしが話し相手に呼んだんじゃ。こうしたらえらく喜んでな、わしをどけでも連れてってくれるんじゃ。
おじいさん、そりゃ嘘だ。天狗さんに操られてるんじゃ。
バカ言え、騙されちゃいにゃに。
こにゃだな、二人で京都まで行ってきただに、あっちこっちで遊んできたが、空の上から見下ろした京都の景色はほりゃ見事じゃった。
おじいさん、おじいさん夢を見たか、馬鹿されたんじゃ。
そんな馬鹿けな話をまともにできるか。
なに、わしの話は嘘だっちゅうなら、証しに土産でも持ってくるか。
そうだ、天狗さんに話してみずや。
その晩松園丼は天狗さんにこの一部始終を話すと、
そうか、分かっちまっちゃしょうがねえな。せいじゃあ身の証しに、わしが今夜のうちにひとっ飛びもういっぺん京都まで行ってくるか。
そういうが早いか、やつでのうちをパタパタっと仰ぐと、あっという間に空へ舞い上がって消えてしまいました。まだ夜も明けぬうちに、ズシーンと大きな音がした。
それでも村の衆だれ一人、まだほれ夜だもの、雨戸を閉めていて起きてくる者はいるわけやね。目が覚めたもんも寝たふりしてじーっとしていたんだそうです。朝になって松園丼のうちの者がそーっと雨戸を開けると、うちの前に見たこともない立派な手水鉢がでーんと座ってる。
あれなんだやこりゃ、見たこともねえもんがあると思や、どうでキャー、蝶子鉢があるに。
夜のうちには怖くて雨戸を立って寝たふりしていた村の衆も、
ゆんびゃいっけ音がしたっけが、なんだっけら、
また神明さんの玉が取られたじゃねえらか、
天狗さんが相撲を取ってたじゃねえらか
と口々に言いながら、松園丼とこに来てみると、見たこともない立派な蝶子鉢がある。
なんだこりゃ、どこへりゃ蝶子鉢だこと。
あれ、何やら字を書いてあるに。
松園丼のところのうちの衆がよく見たら、京都のなんだらっちゅう寺の名前が書いてあるっちゅうんで、びっくりして、これまでの一部始終を村の衆に話してやると、村の衆らは天狗さんの不思議な力に改めて感服したんだそうな。それ以来うちの人たちも、天狗さんは悪さをする怖い方じゃなくて、おじいさんのいい友達だと分かって安心して付き合うことにしたんだそうです。それから何年か過ぎた秋、どこのうちも稲刈り済んで、そばの山焼きの季節となった頃、松園丼とこのうちも夜鍋仕事で、猫の手も借りたいほどの忙しさなのに、松園丼は天狗さんが来ると仕事はさっさとやめて、ひとっ風呂浴びて奥の間にこもって、天狗さんと大笑いしながら話し込んでいます。
おい、ばあさんや、お茶持ってきてくりょうや。
さすがにおばあさんも、
おじいさん、ええ加減にしてくりょう。忙しくてお待ちを取り持ってなんかいられにゃよ。
きつい声を出したもんだから、さすがの天狗さんもびっくらこいて、
こりゃご迷惑をおかけしたわい。
というとさっさと帰っていきました。次の朝、うちの修羅が畑へ作ろうと思って山へ登ると、昨日焼いた後に石ころや根っこがゴロタンゴロタンしてたのがきれいさっぱり根っこも石ころも片付いて、おまけに畝まで作ってすぐにもう種まきにできるようになっていました。どうもこれは昨日のおばあさんの言ったのを気にした天狗さんがやったに違いない。おばあさんは悪いことを言ったがありがてえこんだと手を合わせました。しかしそれからあと天狗さんはよっぽど恐縮したのか、二度と松園丼のうちに顔を見せなくなりました。松園丼は気が抜けたみたいにしょげこんで、ついには死んでしまったそうです。松園丼は今は塚と呼ばれてる大きな松の木の根方に葬られたということですが、その松の木の上の方から夜になると太鼓の音がトントコトントントントコトンと聞こえていたんだそうです。村の衆は天狗さんも寂しがって松園丼のとこに来てるみてえだな、松園丼も嬉しいらえれと噂をしたんだそうです。今では松の木はなくなり、天狗さんの太鼓の音も聞こえませんが、天狗さんが京都から運んできたっていう蝶鉢はあるだで、玉取り行って見てご。